그 장면 웃고다요. 頂戴 いたしましょうか? 皆さん お考えになりましたか? それでは あは どうぞ
物質世界で 物質世界に我々は勉強に来たわけですよね。
世界で生きているために必要なものは肉体です。それで、それだけですか？忘れてしまいましたか？ あとは？ その答えも間違ってはおりませんが、生きていくために必要なのが肉体とおっしゃいましたが、この世界で生活するために、まとわなければいけない。 肉体というお洋服みたいなものということをおっしゃりたいのですよね。はい。他には？お答え他にございますか？
つ考えたんですけどね。肉体
心身念仏っていうのをお話にあったように、霊が先ほどの母のお答えの通りですね、霊が肉体に入って物質世界で使命を成就するための道具となると、これが一つなんですが、その肉体がどういうふうにできているという ことに関しては、その肉体自体が、なんていうか、大自然の法則の縮小であるというかですね、各臓器とかですね、肺とか心臓とか、内臓、血液が血管ですか、まあ、そういうものがお互い助け合って、 成り立っているという、それで他の器官のために働いて自分も生かされているということを、で、その肉体を維持していくために細胞がどんどん入れ替わっていくということで、生まれては死に生まれては死にと、大自然の
細胞のように使っても減らないというか、細胞がどんどん死んでいくけど新しく出てきて、循環が成り立っているということではないかと思います。それは肉体だけが成り立っているということですか？ この宇宙に存在するものすべて循環しております。循環なくして存在しないのです。他にございますか？つく壁はシャマナから輪を外してやってください。他には答 答えはございませんか。
私は肉体は何なのかというお答えに対して、今パパと天原でお答えを2つ合わせたのと同じです。
わかりました。他にはございませんか。怖がらなくてもよろしい、外してやってください。邪魔になって仕方がありません。どなたかお手伝いいただけますか。
わかんないですよ。
皆様のお答えは、はい、かなり甘えに、心身すべのお導きでお話ししましたように、肉体というのは、恒久的に実存するものでないということは、お分かりいただけましたよね。この三次元に存在する時にだって必要なものですよね。実存界に帰る時には不要なものですね。それはお分かりですね。さっき天原瀬が言ったように、使命成就のため、その道具として肉体が必要なわけですね。使命成就を達成するまで持ちこたえるように、そして魂の社として肉体を大切に扱わなければならないというのは言うまでもないことですが、本題に入る前に少し横道にそれますが、皆様この肉体を大切に扱うということを履き違えておられます。例えばいつまでも若々しく老化を防ぐために不要なく時間を費やしたり、肉体の鍛錬、トレーニングですね、にうつつを抜かしたり、果ては人工的な手段まで使って若さを維持しようとする、こういうことは肉体を大切に扱うこととは 違うのですよ。シワのない、シミのない白い肌、たるみのない筋肉、こういうものが即美しいとお考えになるのはよろしくないです。そういう考え方にとらわれております。若さを維持したり、もっと美しくなりたいという自己保存の執着の醜さともなりかねません。しわ、しみ、あるいは長年使ったために変形した肉体の一部など、これらは皆様の思考、考え、意識、生き様の奇跡だと、奇跡、足跡のようなものですね、だとお考えください。マザー・テレサのシミだらけ、シワだらけの恩って顔を見て、そこにある美しさに気づかないというのはとても悲しいことですよ。使命を果たす、言い換えれば霊的真理を実践されるために必要なものは、皆様に今すべて揃っていると何度も申し上げてきました。人様のお役に立ち、そのために立ちたい、そのために私は目下準備中なのですとおっしゃる方がいるとしたら、それは通ります。例えば皆様の世界で、そうですね、人助けができるようにと、医者とか弁護士の職を選んだとします。実際に人助けの実践ができるまで、それなりの準備と資格が必要ですね。真理の実践には資格もお人情もいらないのですよ。やりたい、やろうと思えば、それが資格でありお人情で、今すぐできるのです。日々霊的真理の実践に精進なされますと、皆様の守護霊様、 高知県の先生方を通じて宇宙エネルギーが注がれます。その高次元のエネルギーを受けられて、皆様の肉体は中から輝いてまいります。ご自分では見えないかもしれませんが、私どもの世界から見えるのは唯一その光だけでございます。その光こそが天光であり、本当の美というものです。今までお導きを受けてこられて、今でもまだ表面的な美とかそういう考え方をなさっている向きには、軌道修正を受けられる前に一刻も早くご自身で軌道を修正なさってください。それではまだ使命が残っておられる皆様が、今後より健康で美しくあられるために、肉体について、本来の肉体についてと、肉体はどうしてできているのかというお話に入りましょう。これからの話は少し難しくなりますが、ゆっくりと喋りますので、よく聞いておいてください。皆様の科学では当然納得もいかない話でしょうが、まあとりあえずお聞きください。真理を学び始められたからにはもう後戻りはできません。前に進むしかございませんね。大切な話ですので、どこも意味がわからないところがあれば、途中で聞いてくださって結構ですよ。よろしいですか。聖書バイブルですね、ヨハネの福音書に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。この言葉というのは人々が会話をする言語のことではございません。全知全能の創造力、全知全能、今までの私のお導きで言うならば、五大霊に相当するものとお考えください。全知全能の創造力The Almighty Creative Power ですね。 の想像力のはまず波動として表現されます。その全知全能の想像力の波動は独特の音を持ちます。その音をアーム、オーム、あるいはアーメン、言葉というのです。宇宙にはオームの川がありましてね、聖なる宇宙音が流れております。皆様もシャマーの波動を借りて何度か宇宙音オームを聞かれたことがあると思うのですよ。宇宙音オンというのは何も川の流れるような音だけではございません。ありとあらゆる音がございます。ここまでよろしいですか。ところ大丈夫ですか。もう少し
全知全能の能力つまり五大霊に届きます。
全知全能、今まで私がお導きをした言葉にて一番似ているというか、五大霊の想像力と置き換えられてもよろしいでしょうが、今日の先生は全知全能の想像力とおっしゃっておられます。
全知全能の想像力の波動は独特の
音を持っていて、それをオームとオーム、アーメン、言葉というわけです。
はい、はい、
そしてその宇宙音オームですね、オームには別の層がございます。この層は階層の層ではなく、ちょっとお待ちください、人層の層のように別の面ですね、別の層を持っております。それを時間と空間と申します。時間と空間はこの三次元にだけあるものです。皆さんの生活は時間空間なしには考えられませんね。それほど皆様の生活で考えられないほど身近なものでありながら、時間も空間も見えない、触れないがゆえに正しい理解が行われておりません。そのあたりが皆様の次元の科学、物理学の限界なのです。 時間とは何でしょう。空間とは何でしょう。どなたかお答えいただけますか。
時間という意味は お日様があって、その次にまたお日様を見る前に、それを分けてもらう。
それは、まるっきし太陽暦のことをおっしゃってます。ところどうしたのですか。そんな月の小さなことを言って、果てしない宇宙の規模で考えてみましたら、そういう答えは出てきませんでしょう。でも皆様方の世界で頭がいいと言われる学者さえも正しく理解していないものを皆様に正解を出せという方が無理ですよね。これは私の意地悪でございました。アナハラセはいかがですか？時間とは何ですか？空間とは何でし
ょう？答えはわかりませんが、どちらも測ることができるものですね。
測ることができるんですか？
区切ることができる。例えば、我々の時間では1分1時間、空間では何リットル。
そうですね。でもそれはこの時期においてのみですね、
はい、
それがだいぶ近づいてまいりましたが、実際それはそれでは時間も空間もあるものなのでしょうか。実在するものなのでしょうか。
距離だと思うんです。
空間は距離ですよね。距離の距離は空間に属しますよね。
アインシュタインが言ったのは相対性理論というのがありますけど、 E イコール MC の乗というのがあって、エネルギーが物質と光の速度に比例するという公式があるんですが、これと何か関係があります。
それがないのですよ。
ない。
それはエネルギー不滅の法則とかそういうものにつながるんです。空間の答えではないんですね。それに対して科学的に納得のいくように説明すると、先生がおっしゃるにはそれだけで数冊の本を書くことになるとおっしゃるので、ここでは短くお答えをいただいたことをそのままお伝えいたしますが、乱暴な表現になりますが、時間というのは永遠不変なるものに変化を与える観念のことだそうです。そして空間というのは永遠一体、ユニティですね、一つのもの、永遠一体なるものに区別を生じさせる観念 のことだそうでございます。難しいですが、それはそうと今のところお受け取りください。でなければ前に進めませんので、よろしいですか。しかし時間と空間の定義、変化を与えるもの、区別を生じさせるもの、よろしいですね。
つまりあれですか、例えば我々の世界でいう1分の間にも無限の時間があって、我々が勝手に変化をさしているとか区切っているだけということ
でしょうか。そうです、そういうことなのです。
だからそれは短いとか長いとか
ですから、短い、ある人にとって短いものはある人には長いし、同じ1分でも幸せな時の1分と痛みに歯を食いしばっている時の1分は同じではないのです。観念でしかないのです。よろしいですね。オウムのことを申しましたね。時間と空間のことを申しました。そしてこの宇宙は素粒子、粒子が詰まっております。粒子の観念、宇宙原子がございます。そうですね、宇宙原子を分かりやすく、ここでは物を生み出す元種というふうに考えてください。よろしいですね。オウム、時間、空間、宇宙原子、この3つが作用して、外的、外の外的諸現象、もろもろの現象、フェノメナですね、諸現象を作り出し、可視的世界、見る世界を構成する。外的諸現象を物質、肉体もその一つです。この四つ、オウム、時間、空間、宇宙原子の四つが作用して、外的諸現象、物質、肉体もその一つ、肉体は形成され、見える世界に現れるのです。そして宇宙原子、宇宙原子は全知全能の五大霊の、に書いても結構です、全知全能の愛の影響を受けて、心に形成されます。その時、その霊か、霊ですね、五体霊の霊、霊化された状態を理性と呼び、その反対の状態を感覚、意識と呼びます。 ところよろしいですか。そこまで書き取れましたか。
もう一度取り立ててください。時間、空間、
オウム、時間、空間、宇宙原始。
オウム、時間、空間、宇宙原始。
はい。
それぞれが関与しあって、外的に諸現象。
外的諸現象、すなわち物質、肉体ですね。それを、そして見える世界、可視的世界、見える世界が構成されております。
では私たちのこの一体も
その通りです。
空間、宇宙原始
で成り立っているということですね。はい、よろしいですね。
質問をしてください
。
はい、空間と時間と宇宙原始、まあ、素粒子、これで構成されるというのは分かるんですか。そのオウムというのはどのように
か。オウムなしには一番最初に、初めに言葉があったと申しましたでしょう。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。創造力源でございます。その波動です。それがどのようになると言いますと、とても皆様の理解に及ぶ程度で先生方は説明できないと思うので、とりあえず今日は最後までお聞きください。いやいや、よろしいんですよ。とても私に及ぶお導きではございませんので、私は先生からいただいた情報を皆様にお伝えしております。
いいですか。宇宙原始は原始原のまた五感霊の愛の影響を受けて
心
に形成します。
そうです。そしてその
時、霊化、
霊の霊ですね。
霊化された状態を理性といって、その
段階の状態を感覚意識と呼んでおられます。そして、そう、先生がおっしゃるには、時間、マグネティックフィールドですね。時間の中にある鉄粉、鉄の粉が自家する、マグニファされる、マグネタイズされるように宇宙原子が劣化されます。そして劣化された宇宙原子、心は時間、時極、二つの極を持ちます。プラスとマイナスですね。プラスは霊的真理に近づこうとする、理性、愛、そのようなものですね。真理に近づこうとするプラスと、その霊的真理からそれようとする感覚意識ですね。その感覚意識というのは、個別の 自我を宿らせた、自我意識を宿らせた自己意識でもあるのです。だんだん難しくなってきましたね。そして、お水を、霊化された、自化されたと呼んでもよろしい。霊化された宇宙原子の心は、五つの宇宙電気、五種類の宇宙電気を放射いたします。そしてその5つのそれぞれがそれぞれの自界を形成いたします。自極じゃなく今度は自界ですので、プラスとマイナス、その中間ですね。この3つがありまして、5つの宇宙電気にそれぞれの自界合計して15の属性を持った5つの物質の形態、形ですね、形、体を形成いたします。15の属性を持った5つの物質の形態、そしてそれはすべて波動と観念です。時間も観念でしたよね、空間も観念でしたよね、運も波動観念ですよね。宇宙原子の粒子の観念なのです。すべてが観念なのです。そして5つの物質が、5つの形態の物質が作られます。5つの形態とは固体、火ですね、水と火の火ですね、それから気体、それからエーテル体、この5つです。ということは肉体もこの5つからなります。よろしいですか。ところそこまではよろしいですか。お水、火の火ですね。それから気体、エーテル、エーテル体、肉体はこの時からなります。
ちょっとよろしいでしょうか。
はい。
宇宙原子と素粒子は違うんでした
っけ。皆様方の世界にある言葉を使って表現することに無理があるのは常々言ってきましたが、一番近い言葉を使えばそうなるということでしょう。この間お話ししましたように、原子の種類、フォークの数などというのは皆さんの及ばない数なのですよ。それにそれを総称してどのように名前を付けられるのか、その辺がこちらの先生方のおっしゃるには、皆様方の世界の科学、特に物理学の限界があると、そういうことであえて言うなら、素粒子の先生は素粒子とはおっしゃらず粒子と言われました。粒子の神として、その一つとしてという意味だと思いますよ。宇宙原子とおっしゃいました。
宇宙原子が心を構成するとすれば、
心を構成するのです。
心が物質宇宙に属するんでしょうか。
どう思われます。心は宇宙原子が
霊化した、
そうですが、霊化のその前に全知全能の創造力、五体電の愛の影響を受けて、心ができるのです。そうなりますと、いつも皆様に、皆様一人一人心を持って、これは先生のお言葉ではないのですよ、よゆめの言葉です。私の範疇でございます。皆様に愛のみだと言ってまいりましたね。私は難しい物理学は分かりませんが、私は心は皆様お一人お一人が答えてのわけに様をいただいて、心ある、心があるということは、五大霊の愛の影響を受けて心、宇宙原子が心になって皆様の肉体の中に宿り、魂の視点を受けて肉体を動かし、そういうお話をしましたね。そういうことでございます。とても難しいので、ところこれはできるだけうちに文章にして皆様にお配りいただき、それぞれにお勉強いただき、今度邪魔なを交えて復習会をしてください。そうしますと、今の医学では肉体の部分を肉体のエーテル体なのか、気体の部分なのか、固体の部分なのか、液体か火の部分かという区別がつけられないのです。エーテル体が病んでいるのに、当然エーテル体が病んで固体でとして現象は現れておりましても、それだけ固体の部分に癒しを施しても病気は 病気の原因は除去されていないのです。症状が消える、目に見えるものを 100% それのみに信じる皆様方は、症状がなくならないと癒しが行われたとは思わない。皆様の火の部分が静まって癒されていても、固体の部分で癒されてないと癒されたとは思わない。そうしますとね、ここまでとても難しいお話でしたが、ここまでの話を聞かれて、皆様が肉体を健康に維持するためにはどうすべきか、今日のこのお話をもとに皆様方でお答えを出してみてください。よろしいですね。目に見える見かけのものに惑わされてしまうのは無理がないことかもしれませんが、この地球は次の次元に上昇しつつあります。個人個人の個人意識、自己意識の世界で生きていては、次元上昇に合わせて生きていくことはできません。自分が見て、そして五感で感じる美しい、おいしい、そういったものにあまりにも惑わされないように、それしかないのですよ。波動を上げられれば、おのずからオウム音が聞こえ、光が見えてまいります。よろしいですか。心よろしいですか。外的な健康美にこだわることなく、その奥にある美しさを見ることができないと、それこそサタンなど見抜けはいたしません。ここにいらっしゃる多くの方がずっとサタンに騙されてきておりましたし、今も騙されていらっしゃる。真理の実践を一日精進され、真理の物差しを一日あらゆるところで使われることによっても、それが可能になってまいります。 何も大きなことをする必要はないのです。今日あなたにできることだけを今日すればいいのです。今日やってない人が1週間後、1ヶ月後、1年後になさってるということはほぼありえないのです。今日できることをやればいい。明日もう少しできればそれをやればいい。そうしますと1年後にはご自分でも想像できないくらいのことができるようになっているのです。そういうことを皆様は肉体の鍛錬、トレーニングなどでは経験済みなのです。こういう霊的真理を学びながらも、80の弱いに手が届くパケサーがまだ死んでもお金を残していきたいというのです。どうしたものでしょうか。聞いておりました。夜夢は悲しかったですよ。よろしいですね。それでは今日のお導きはこれまでということで、皆様それではごきげんよう。
Thank you.